石戸悟の取材放浪記。
ここからはノンフィクションライターの石戸悟さんが今週気になった社会の動きについて語るお時間です。今日は一昨日の日本戦、
日本代表ね、はい、一応こう見えてって言ったらあれなんですけど、僕もまあ、それなりにサッカーというか好きでですね、それなりにどころじゃないな、結構好きで、岡山支局時代はですね、J2 に当時まだ上がっていなかった、JFL、それどころか地域リーグ時代からですね、まあ、今 J2 で頑張ってますけど、ファジアーノ岡山というチームを取材していたりとかですね、で、まあ、そのファジアーノの当時の社長はですね、そのうち J リーグのナンバー3になったりとかするわけなんですが、あるいは当時の監督が今アンダーの日本代表の監督をやっていたりなどするわけなんですが、そのようなですね、いろいろとこう、まあ、知り合いも取材先もですね、結構こう僕は結構サッカーの取材もやってたんだぞみたいなことを多少アピールしてから、なんでいきなりねこんなこと言ってもしょうがないってかな、なんだけど、まあとにかくですね、グループ E のこの間の初戦ですよ。日本代表がドイツに2対1で逆転するというですね、はっきり言って前日どころか前半の45分を終えたところで、この勝利を予想していたという人がいたらですね、あるいはもうこう森保はこういうふうにやってくるに違いないというふうに読んでる人がいたら、1試合も多分日本代表の試合見たことない人か嘘つきかのどっちかだっていうぐらい劇的かつすごい大博打でですね、まあ、森保さんの采配がですね、まあ、的中して、まあ、勝って2対1に勝ったという、2対1で勝ったっていうのは本当すごい試合でしたね。
後半の、ね、まあ、5人全員変えて攻め方すごかったです
よ
ね。
だから前半でまあ、0対1でリードされたけど、まあ、あの中で何点が決まっててもおかしくない場面っていうのは後半に至るまで結構ドイツの方が決定機多かったですし、はい、その中の1点でもね、仮に前半で2対0になってたらちょっと危なかったなっていうふうに思うんだけど、まあ、なんとか耐え忍んだっていうところは、まあ、前半は多分結構想定外だったと思うんですよ。これだけ攻め込まれるっていうのはちょっと多分あそこまでとは誰も想像していなかったと思うんですけど、まあ、誰もというかちょっと本当に耐える時間が長すぎたけど、後半からですね、まあ、ディフェンスラインというか、まあ、全部変更して5枚並べてですね、後ろに5人並べるような形にして、まあ、非常にマークを整理したっていうようなこと書かれてましたけど、まあ、そういう風になってからしてからですね、最終的にはですね、1回もこの日本代表で森保さんが監督になってから1回も見たことがない、まあ、それこそ三笘選手とかね、三笘選手、まあ、最近の本田圭佑風に言うなら三笘さん、浅野さん、伊藤さん、鎌田さん、それから堂安さんですか、まあ、とにかく5人、とにかく5人少なくとも攻撃的な選手がこれだけずらっと並んでですね、前もう本当にそのすごく前がかりに、攻めていくっていうようなサッカーをするとは誰も予想していなかったと思います。で一回も見たこともないですもん。で選手たちの間の話を聞いててもどうも総合すると本当にぶつけ本番だったらしいということなんですけども、やっぱり僕ね、あの試合展開見ててそれで、まあ、結果的に2点取りましたけど、あれを見ててもすごい思いましたね。人生っていうのはまあ、これは昔ね、日本代表の監督をやっていたイビチャ・オシムさんが言ってましたけど、サッカーは人生であると、で人生で起こりうることってのはサッカーで起きるんだっていうようなことを言ってたんだけど、やっぱりリスクを取って攻めていかないと得られるものってないなというふうに思いましたね。すごくこう勉強になりました。やっぱ鎌田も言ってたけど、鎌田さんも言ってましたが、前半 の腰の引けたね、臆病な戦い方をしてしまったと。でこれこのままいったら一生後悔するだろうっていう時に、そこからの後悔をしないようにするためにどうしたかって言ったら、やっぱり前に出ていくしかないでしょ。でリスクを取るしかないわけですよ。後ろにスペースが空いてようが何だろうが関係ない、とにかく前からボールを取って、奪い走り、そして奪ったところからなるべく早く攻めていくっていう風にしないと、ドイツ代表から2点取って逆転勝ちができないですよね。だってあそこでやっぱり1対1で追いついたらいいやっていう考え方だったら、あれだけ前にはいけないんですよ。でやっぱり2点取るんだっていう意識が働いて初めてあれだけ前に行けるし、でしかももうとにかく打ち合い上等なわけですから、ドイツだって別に攻めてもね、カウンターもすごい上手だし、いろんなスペースを破る方法っていうのもいっぱい持ってるチームだけど、でもそれでもドイツの方が後半はやっぱり日本のプレッシャーにちょっとこうつなげなくなってきてたっていうところもあるしね、考えるとあれだけ前から攻めるっていうことが 日本代表もできるじゃんみたいな、っていうことを思うと、本当にサッカーってなんかよくほらビッグデータ分析みたいなのも最近流行りなんですよ、 AI 入れたりとか。でもあれって、まあ、いくらなんでも森保さんがやった手っていうのは前例ないですからね。あれだけ前例がないのをいきなりぶつけ本番で見せられると、それはドイツ代表もやっぱりびっくりしてたし、いろんな運に恵まれたことがあったにしても、ちょっとね、日本サッカー市場どころか世界のサッカー市場を見ても、まあ大番狂わせの、歴史に残る大番狂わせっていうふうに言っても過言ではないんだろう、ではないだろうというふうに思いましたね。
じゃリスクを取って攻めていいんですね、
リスクを取って攻めないといけない。もう
石田ちゃんもそうしてるの？
僕はそういうふうにしようと思いましたね。結構なんか安牌に落ちちゃダメだなみたいな、やっぱ攻めないといけないっていう、得られないんだっていうことが分かった。でもあれもほらね、なんて言ったらいいのかな、こうごく稀にサッカーはそういうことが起きるっていう感じだから、そのリスクを取っても得られないこともあるんだけど、でも取らないと、そもそも取らないとこれはダメでしょって、取るチャンスすら失っていくっていうことがやっぱ結構ね、人生もそういうことってあるんじゃないですかって、オシムさんの格言にならっていうならと思いました。そしてこの後のコスタリカ戦、スペイン戦、まあ、スペインすごい強かったですけど、なんかまあ、せめてコスタリカ戦、まあ、コスタリカ戦で結構いい形でね、勝ち点3取れれば決勝トーナメント見えてくるし、決勝トーナメントの対戦相手によっては本当にこう次が見えてくる展開になると思うん で、
う
ん
う
ん、もうこういうなんかね、次は番狂わせとは言われないわけです。2回やれば実力だって言われるようになるんで、まあ、この実力だって言われるようになる日をちょっと今大会は期待できるかもって思っちゃいました。
ということで今日のタイトルがサッカー日本代表大博打に学ぶというタイトルですね。このコラムはポッドキャストや YouTube でもお聞きいただけます。ぜひチェックしてください。